ハロー針姫5月会員針間姫路総合医療センター。水曜日のこの時間は、今年5月に会員予定の兵庫県立針間姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは、製鉄記念広畑病院統合再編担当坂原さんよです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は針間姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りいたします。さあ、今回2回目のご出演ということで、坂原さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はどういったお話を、
5月1日の会員ということで準備を進めているところなんですけれども、少しその準備についてお話をして、その後針姫の入院ということについてもお話できればというふうに考えてます。
お願いします。
病院の引っ越しっていうのはもう半年前から引っ越しの専門業者さんとタッグを組んで準備を進めています。
はい、
引っ越しっていうのは大きく分けますと、一つは入院している患者さんに、5月1日に安全に移っていただくということ、それからもう一つは病院の医療機器などはすべて新しいものに変えるということは、予算の都合もありますので、できないものですから、2つの病院から大量にものを運ぶっていう、2つの、ことが行っていかないといけないというのが、非常に大変な引っ越しになります。
大きな引っ越しになりますよね。
はい、最初に申し上げた患者さんの方の引っ越しですけれども、患者さんを安全にまたスムーズに移っていただくという必要があります。このために2回リハーサルをさせていただいています。
はい、
で2つの病院の病室から救急車に、それからまた救急車から針姫の病室に移っていただくということで、トラブルが生じないかっていうのをしっかりと検証してきました。
はい、
特に4月3日には病院職人が300人、それから業者さん60人が集まって非常に大規模なんですけれども、いろんな症状状態の患者さんを想定して、職員がそれぞれ患者模擬患者になってっていうことになるんですけれども、実際に2つの病院から針姫に救急車に乗せて運んで、患者さんに影響はないのか問題はないのかっていうのをしっかり検証してきました。
はい、
ベッドからストレッチャーに移し替えるっていうようなことが当然出てくるんですけれども、その際には看護師が体のどこを触っちゃいけないのかっていうようなことも大声で指示を出して、
はい、
でそれに対してチームのスタッフが声をかけてですね、しっかりと、右向く左向くとかそういうのも全部しっかりと決めて、対応してます。でも私も横で見てたんですけれども、やっぱりポイントしっかり押さえて、そういう移し替えの作業っていうのもやってる、やっぱり病院職員プロだなというふうに改めて感じたところです。
ね、やっぱりこのお引越しってなると、患者さんのお引越しってなると、やっぱりこちら側も、体のことも気をつけながらしないといけないですもんね。
そうですね、普通の体じゃないっていうところがあるので、やっぱりどういうふうに体を触ったらいいのかも含めて、はい、やっぱりプロの医療のプロの立場から考えてするっていうのが非常に大事になっていくんだなっていうのを改めて理解しました。
今その引っ越しが、大変で、その万全の準備をされているところということですよね。
そうですね、
はい、
ただそういう引っ越しそのものっていうのは、万全の準備でっていうことで進めてるんですけれども、それでも両病院、普段入院されている患者さんというのを合わせると500人ぐらいの人数になるんですよね。
あ、そんなに。
でそれだけの規模になると、移っていただくっていうのはやっぱりこれは1日、極端に言うと半日で移っていただく必要が いろんな要素からあるんですけども、それは非常に無理がありますので、
はい、
どうしても、入院の患者さんというのは一定制約をかけて、安全に移れる範囲まで入院患者さんを絞っていく必要がある。
はい、
でそういうこともありますので、もう4月に入って中頃ぐらいから手術の時期などを調整できる患者さんについては、5月以降のですね、針姫のところで手術なんかの予約を入れていくというようなことですとか、やっぱりちょっと急な症状の方については、地域の医療機関のところで入院もですね、お願いをするとかというようなことで、いろんなことも調整しながら進めているところです。地域の住民の皆さん、それから医療機関の先生方にもご迷惑かける部分はあるんですけれども、やはり入院患者さんを安全に移っていただくっていうためには、やはり一定そういう取り組みもしないといけないので、ご協力ご理解をお願いしたいなというふうに思っています。
やっぱり病院のお引越しってなるとね、普通 の家のお引越しとは全然違って、もう本当に大変なことが多いですもんね。
そうですね、まあちょっとしたことでもやっぱり患者さんにとっては大きな影響も出ることがあるので、やっぱり一人一人の患者さんの状態というのを見極めて、それにふさわしいそういうことをしないとやっぱりいけないのかなっていうのが、やっぱり普段でも当然そうなんですけど、やっぱりこういう機会っていうのはより慎重にやっていかないといけないのかなっていう、まあ、非常に病院にとってもいい経験というところです。
でも患者さんに安心してね、お引っ越ししていただけるようにってことですよね。
はい、はい、そうですね。はい、
あと物品とかもまた移さないといけないですよね。
そうですね、診療もしながらということになるので、計画的にといってもどうしても限界があるので、まあ、計画3月ぐらいから輸送の計画を立てるんですけれども、どうしても集中的に運ばないといけないということで、はい、外来の診療についても4月の26日を最終日にして、27日からもう集中的に物を運ぶということにしています。で、両病院で全ての輸送するとこう4トン積みトラックで1000台以上っていうすごい規模になるんですね。
そんなに、
はい、まあ、そういうことになりますので、もう引っ越し業者の指導で晴姫の、まあ、1階から12階までの図面をに、まあまあ、いわばパンチを振ってですね、
はい、
どの荷物をどこに運ぶかっていうのをもうシステマティックにやっていくっていうことで、今それぞれの病院ではその番地の図面を作ったりとかですね、はい、引っ越し の, 箱、梱包した箱になですね、その、行き先のラベルを貼ってどこの番地に運ぶかっていうのをきちっと分かるようにする。出ないと迷子が出てしまう可能性もあるので、うん、まあ、そこはきちっとやっていくように、これは全職員でそういう研修会みたいなのも開いて、
そうですか、
仕組みを理解してもらって、もう全員で取り組んでいるという状況になってます。
はい、で晴姫の入院診療っていうのはいつからになるんですかね。
まあ、入院患者さんそのものっていうのは5月1日に両病院から移りますので、
はい、
入院自体はスタートはするんですけれども、やはり受け入れ体制っていうのは、
はい、
しっかりと準備をしないといけないので、今申し上げたような準備ができてからというふうになると、5月9日外来診療をし始めてから、まあ、そういうところで徐々に、
はい
はい、入院の患者さんも入っていただけるようになるかなというふうに思ってます。
あ、なるほど、はい。じゃあ、晴姫って736床あるということなんですけれども、まずはちょっと少なめの病床数からスタートですか。
はい、今の736床っていうのは、まあ、姫路市から西のエリアでは一番規模の大きい病院というふうになるんですけれども、
はい、
今、まあ、コロナの関係もありますので、患者さんの動向っていうのが今後どうなるのかっていうこともありますから、できるだけ病院としても安全にスタートしないといけないということで、2病棟をちょっとお休みさせていただいて、640床からスタートする。ただ我々としては病院の機能というのをフルに発揮するためには、やっぱり736床の規模の病院としての、スタッフも揃えてますので、
はい、
まあ、できるだけ早く状況を見極めてフルに病床が使えるようにしていきたいなっていうふうには思ってます。う
ん、なるほど。まあ、県立姫路循環器病センターと清鉄記念広畑病院、どちらもすごく歴史のある病院なんですけれどもね、この2つが統合してまた新しい最新の病院ができるということですもんね。
そうですね、はい、姫路循環器病センターはこれまでから心臓や脳の専門病院ということで、まあ、広い地域から患者さんが集まってきたというところがあります。
はい、
で清鉄記念広畑病院はもともとは企業立の病院で地域に根ざした部分もあったんですけれども、やっぱり時代の変化の中で、救命救急センターも持っている、急性期の病院になってきたので、それぞれの得意不得意のところを合わせた形での、晴姫ということですので、まあ、地域 の, 最後の砦としてですね、力を発揮できる病院にしていきたいなっていうふうに思ってます。
そうですね、それぞれのね、患者さんの状態によってもまたそのお引越しをするそのタイミングとかもまた変わってくるとかね、期間も変わってくるっていうことですよね。
まあ、そうですね、今お話しあったら入院の患者さんっていうのは両方の病院とも急性期の病院ということなので、まあ、重たい患者さん 怪我をしている病気の患者さんっていうのは長く入院されてるんじゃないかなっていうふうに思われる方が多いんですけれども、実際に循環器病センターも広畑病院も、入院患者さんの平均の日数っていうのは13日ぐらい。
あ、そうですか。
案外短いなというふうに思われるのかもわかんないんですけど、それを今度の晴れ姫は10日ぐらいにもう少し縮めようというふうに考えてます。
はい。
でそれはですね、今もちょっと申し上げた救命救急センターっていう機能が、姫路より西側では循環器病センターと設立記念 広畑病院の2つしかないんですけれども、それが1つになってこの県域での、救命救急の、本当に中心的なものになるんです。でそうするとですね、いろんなところの重症の患者さんが集まってくるということになります。最近テレビでもですね、救命救急センターを取り上げた番組もいっぱいあって、しかも結構映像もリアルな、映像の番組もあって、
ね、
逆に視聴者の皆さんの方が詳しいかも分からないぐらいのことかなというふうに思うんですけれども、そういう命に関わる状態の患者さんをいつでも受け入れる状態ということを作っていこうとすると、やっぱり、病床もしっかり準備をしないといけないというふうになります。そうするとですね、晴姫の役割とすると、そういう患者さんをできるだけ早く命に関わる状態から少し安定した状態まで持っていって、そういう状態になると次の患者さんが入ってくれるように、その状態にふさわしい、例えばリハビリができる病院ですとか、それから介護のケアができる病院ですとか、それぞれの患者さんに合わせた病院なり施設なりに移っていただく、そういう役割分担をしていくことで、救命救急がしっかり保っていけるっていうことになるのかなというふうに思ってますので、これについてはやっぱり、地域の住民の皆さんにもしっかり理解をお願いしたいなっていう思うところです。
そうですよね。高度な医療を私たちが受けるためにも、かかりつけの先生と、そして晴姫とのこう関係性の中で、私たちも考えながら医療を受けさせていただく。
そうですね。
一番
以前ですと、一つの病院に入ってもうそれこそ最後まで一つの病院で見てもらうということでしたけども、最近は急性期になって少し治るとまた、ご自宅に帰る、また調子が悪くなるとまた急性期の病院に来るというような、割と人生長くなっていることもあって、循環型の医療っていうのがやっぱり必要になってくると思います。
なるほど、分かりました。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いできますか。
はい。もう晴姫っていうのは今申し上げたように地域包括ケアシステムっていう、国が進めているシステムの中でもしっかりと役割を果たしていきたいというふうに考えています。そういう意味では地域の皆さんの医療機関の先生方にもご理解いただいて、いろんな医療についてもご協力いただけると嬉しいなというふうに思ってますので、これからぜひともよろしくお願いしたいなと思います。
ありがとうございます。今日は製鉄記念広畑病院統合再編担当坂原さんよりお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ハロー晴姫5月会員、播磨姫路総合医療センター、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。